さあ、それではですね、ドッグコテージを出ましたらまたお隣の方にも一つ建物がありますが、こちらは、
はい、こちらはコネクトドームといって、はい、あの6人のちょっと広いお部屋になってますね。
はい、ドームとそれからなんかコテージみたいなものと2つあるんですか。
そうですね、はい、このドームテントが宿泊されるベッドが入っているお部屋になっております。
なるほど、
はい、お隣の黒い建物がこちらが主に水回りが入ってまして、大きく飲食棟になります、
はい、
でこちらにトイレ、キッチン、シャワーなどが入っております。
そして外の方 の方にはまたあのファイアピットも置いてあるので、また富士山見ながらこれも焚き火ができるって感じなんですね。
はい、そうです。
このドームテントもでかい、大きいですよねこれ。
そうですね、ここはやっぱりツイン型で50平米あるので、は
い、これが2つあるっていう感じですね、はい。そしてまたその隣に来ますと、今度はまた広いところが来てますが、これも大きさ的には同じなんでしょうか。
はい、これは、さっきより少し小さくなりまして、はい、スタンダードのお部屋になっております。
スタンダードって言ってもかなり広そうですよ。
そうですね、ここも、広さで言うと38平米ほどになってまして、
はい、
まあ、用途は先ほどと一緒でドームテントがベッドなどある、うん、宿泊されるお部屋になってまして、お隣がやっぱりキッチンなどあるお部屋ですね、う
ん。でドームテントなんですけれども、カーテンがついてあって、はい、まあ、閉めているのもよし、これを開ければもう完全富士山側が見えるようにしつらえてあるって感じですかね。
はい、どこの部屋を取っても富士山ビューとなっております。
さあ、そのままずっと進んでまいりましたが、今度はなんかちょっと煙突見えてきてるんですけど、ここは何でしょうか。
ここは先ほどのサウナのお部屋になっております。
はい、
こちらが時間貸しで90分制になっておりまして、はい、サウナの方をご利用いただいております。
それではサウナです。そのまま行きますと、よ奥の方に入ってきました。これなんというサウナなんですか。なんかジブリの世界みたいな感じですよ
そうですね、こちらがイグルサウナといいまして、
はい、
まあ、先ほどお伝えしたように中が薪ストーブを自分で炊いてのサウナになります。
でこれあんまりこのタイプっていうのは日本はあんまり入ってないんじゃないでしょうか。
そうですね、私たちの施設が山梨県導入初ということで。
山梨県では初なんですね。
はい、
でまた外が本当になんて言うんでしょうあのウッドなんですけども、どう表現すればいいですか。
そうですね、まあ、こちらも、まあ、螺旋状に、木が継ぎはぎしておりまして、
ね、瓦みたいな感じで重ねて重ねて重ねてって小さいものを全部重ねてたりするんで、すごく模様的には綺麗ですよね。そしてその横のところにはその整いの浴槽があるわけですよね、
はい、
これも入った富士山見えてますもんね。
そうですね、富士山も眺めることができます。
梶原さん、これお客さんのりむちゃむちゃいいじゃないですか。
は
い、
最高ですといつも好評いただいてます。
そうですよね、だってこう本当にあのチェアなんかも富士山の方向けて座ることができるから、はぁはぁはぁみたいな、本当に視覚的に。
そうですね、はい。
さあ、そしてそのお隣、今度はこれがトレーラーのサウナになるわけですね。
はい、こちらがアセマサウナになりまして、また先ほどとは、はい、あの外見が違った今度トレーラー型のサウナになってます。
トレーラーハウスなんですけども、それに外のところにウッディに、また黒のシックな、まあ、パンチングとかされていて、屋根の方の三角形のお屋根になってます。でこの中にサウナがある、はい、これも焚き火。
そうですね、こちらも焚き火で、
当然のことながら整うところの浴槽があって、またチェアなんかもあったりもするので、ゆっくりのんびりできるという。
はい、
そしてこれシャワーもあるんですね。
そうですね、シャワールームを完備しておりまして、ここにアメニティの方も、
はい、
シャンプー、はい、ボディーソープなどもご用意しております。
なんか上からまあ、あのシャーってやって一気に整うっていうやり方もありますし、いろんな整いの方があるわけですね。
そうですね、やはり冬場はあの、うん、浴槽はお湯を溜めさせていただいて、
はい、
まずここで水でシャワーバーンって浴びてから、うん、そのままリクライニングチェアで整って、寒くなってきたらこの冬に浸かるような形ですね。
なるほど。さあ、そしてサウナを出ますと、また今度は右側の方に3と同じようなタイプの、ドームの方がありますが、
はい、はい、 まずここはですね、ドッグランドームになっておりまして、
ドッグランドーム、
はい、1.5 メートルのメッシュフェンスで、お庭が囲われてますので、うん、ここで安心してワンちゃんも、走ったり遊んだりができます、
うん、いやこのドッグランも意外とと言って表現にしてしまうと失礼なんですけど広いですよね。
そうですね、ここも100平米ぐらいありますので、
うん、
大きなお部屋で結構ワンちゃんも、うん、楽しんで走ってる様子を外から見てます。
芝生なので、はい、ワンちゃんの足に対しても非常にこう優しい系って感じですよね。
やはり事前に開発するときに人工芝もあったんですけども、はい、夏場だとやっぱりワンちゃんの足にも悪いということで、天然の、芝生にしております。
まあその分管理は大変ですよね。
そうですね、少しはげちゃったりする部分も出てくる
ね、はい、そういうところは大変なんですけど、まあそのゲストの方にとってはこういうところまで気遣いをされているっていうところが非常にいいですよね、
はい、
さあこのような、まあ、ドッグのやつが2つ並んでいて、そして最後また大きなところのドームテントがある、
はい、
要するに真ん中に、まあ、広場みたいなところがあって、それを囲むような感じでぐるりと、まあ、ドームテントが並んでるって感じですかね。
そうですね、
はい、さあそして真ん中です、広場の真ん中の方には梶原さん、これが里吉さんが作った、
そうですね、手作りで作ったあの焚き火台になります。
これ里吉さん自分で作ったんですか？
そうですね、私ももともとちょっと建築業の方もしてたので、
はい、
仲間と一緒に
どういうのがいいだろうみたいな、
はい、ホームセンターからいろいろレンガとか石を買ってきて、はいはい、作りました。
またちょっとこじゃれたと言いますか、ちょっと座れるように切り株を切って置いてあったりとか、
はい、
で真ん中のところのところにはですね、大きなまあ木をこう3本組み合わせて、
はい、
なんかちょっとヤシをあふれる感じでいいですよね。
そうですね、
はい
はい、
ここでいろんなものを焼いて、
そうですね、まあ、冬で行くとここの焚き火台で3時から5時ぐらいでマシュマロやポップコーン の提供をしてますので、お客様と一緒に召し上がることができます。
まあこれもまたみんな楽しいでしょうね。でお子さんたちも自分たちが泊まっているドームの方がこの広場を中心に全部ありますので、そこのところに あそこ行こう、あちょっと行ってみるみたいな感じでもできるでしょうし、自分たちのところにもある、そしてその横にも何やら、なんでブランコがあるんですか？
一昨年ブランコを作ったんですけども、やはりこの眺めと、あとお子様連れが多いので、こちらにブランコを置いて、まあ、お子様だけにかかわらずカップルさんで写真撮ったりブランコ漕いだりしております。
映えますよねこれ、絶対富士山が後ろで、絶対こう自分の背面から撮るもよし、自分たちがちゃんと写って富士山バックとかっていうのもあるでしょうし、はい、お子さんたちもいいんじゃないですかこれ。
そうですね、やっぱりここ先ほどおっしゃっていたように、写真スポットでありまして、はい、まあ、ブランコもそうですし、この焚き火台も写真スポットになってますので、うん、結構皆さんドームもそうですし、ブランコ焚き火台で写真撮る方が多いですね。
こう富士山の方もなんて言うんでしょう、もうあんまり遮るものがないんですよね、ドーンと本当にもう見えてるっていうのがやっぱいいですよね。
そうですね、はい、ここからの眺めは仕事の合間でもたまに見ると癒されますね、
うん、夜なんかぼーっと上を見上げていたら、まあ星空なんか綺麗でしょうね。
そうですね、まあ、冬のシーズンは一番綺麗に見えますね、うん、
はい、さあそしてその広場のところに真向かいのところに、あちらの方には管理棟ということなんでしょうか？
そうですね、あちらが受付になってまして、
はい、
あちらでチェックインなどが、していただけますし、
はい、
あとアメニティのバドミントンなどもあそこのお部屋にございます、
はい、では自由にまあこの広場のところも使って皆さんの方には楽しんでいただきたいという感じですかね。
はい、そうです。
さあ重複するかもしれませんが、自然の中で過ごすことの魅力、それから自然の大切さについて知ってもらいたいこと、感じてほしいことなどをお話しいただけますか？まずは里吉さんお願いします。
はい、ここでは目の前に富士山があり、澄んだ空気の中で過ごすだけでも心がすっと軽くなるようなところです。で先ほども、お伝えしたように、特に水が美味しくて料理も美味しいところかなと思いますし、この中で自分もサップをやるんですけども、うん、まあ、そのサップで、気持ちよく泳ぐのもいいところの一つだと思ってます、
はい、ね、 梶原さんいかがですか。
そうですね、やっぱりあの山の中湖は、ね、自然が豊かなので、まあ、この富士山に間近で感じられるので、あの大切な方やあのご家族と一緒にあの日常を忘れて、まあ、非日常をあの整えて楽しんでいけたから嬉しいです。
いやもう本当に非日常ですよね。多分あの富士山を我々県民としてはこう見慣れてしまってるんですけど、でも角度が違うだけでも違うでしょうしっていうところありますよね。そして佐藤さんと梶原さんが感じている富士のふもと山中湖エリアの魅力についてもお話をいただきたいんですが、佐藤さん。
はい、富士山もそうですし、先ほどお伝えしたあのお水が美味しくて料理が美味しいというところがあの魅力だと思ってます。
はい、梶原さんはいかがですか。
はい、そうですね、山中湖はあの四季折々様々なあの景観を見ることができるので、まあ、あの春で行くと桜、夏の緑、秋の紅葉、そして冬のあの澄んだ、空気と富士山が訪れるたびにあの違った表情を見せてくれるのが、山中湖の魅力かなと思います。
さあ最後になりますが、今後の展望や取り組みたいプランやコンテンツなどがあったら教えていただきたいんですが、
今後はグランピングにとどまらず、宿泊業としてさらに幅広い展開をしていきたいと思っています。まあ、その中でも一番大切にしたいのはやはり今もやっているホスピタリティ精神です。どのような形であってもお客様に、来てよかった、また来たいと思ってもらえるような、施設作りとスタッフ育成に、力を入れていきたいと思っています。またこの春から新たに一緒に働いてくれるアルバイトスタッフの、募集もしてまして、現在20代30代のスタッフが中心に、和気あいあいとした職場です。はい、自然の中で働きたい方や人と接することが好きな方は、とても楽しい環境だと思いますので、もしよろしければご応募ください。
ではお二人の方に今日はですねお話をお伺いしました。里吉さん、梶原さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。